前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、今年も残すところあとわずか、前向きの議会劇場も恒例のですね、年末年始特別号となりました。もちろんゲストはこの方、番組プロデューサーの平東生さんです。平さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、疲れます ね、 ね、
年に1回。あ、今年は別な回で出たのか。
はい、はい、サポートいただきました。
はい、
議会のね、
毎年働き方改革の自分のね、働き方改革、ね、
の、ね、
改革の話をするっていうので、うん、はい、ヘトヘトで、
ヘトヘトですね、いつもね、
うん、
はい、今日は元気に、
はい、元気出していきましょう。
はい、さて2025年、これは蛇年でしたね。蛇年、
そうだったんだ。
そう、
はい、
だから白い蛇を、ね、うん、仰ぐと金運がみたいな話を去年してたような気がするんですけど、うん、はい、この1年どうでしたか。もう私はもうちょっと散々だったっていう方い
るので、まあ、まずはあれですよね、大切なのは浪人を、1年の浪人期間を経て、
はい、浪人というのか、はい、
はい、まあ、浪人ですよね。それで再度
そうですね、出戻りをさせていただきました。
帰り先っていうよりは出戻り感があるんだ。
あ、そうですか。帰り先ですよね。ね、美しく、
うん、かっこよく言うとね、
はい、
果たしたと。
ね、うん、それぐらいです。いいことは。
なるほど。
いや、ただ1月に県立芸術大学の農学の定期でカルミナブラーナを念願のね、
うん、
ご一緒させていただいて、しかもオーケストラでね、
はい、
うん、やっぱりそれもう本当に。歌いたいと思ってたタイミングできたので、
うん、確かに
華々しく、
議員じゃない立場だったしね、うん、はい、まあ、そこでは心置きなく、はい、
心置きなく、で同じ1月に、うん、沖縄国際大学沖縄法制研究所の、
うん、
まあ、特別研究員という肩書きは前からあれなんですけども、はい、議会基本条例 の、 県内の、ね、自治体議会 の、うん、基本条例の調査研究をさせていただいて、これが最近までちょっと引っ張ってました、
うん、なるほど、はい、特別研究員のお仕事というか、まあ、この席も果たしてるっていうのは素晴らしいと思う。
そうですね、なんか恩返しのつもりでこちらでも研究をと思ったのが、逆に迷惑をかけているんじゃないか、説なんですけど、ね、
そんなにたくさんね、課金費もらえるとかっていう、ボランティアベースだと分かります。
はい、で、うん、国大さんの方では、まあ、年に1回か2回お話、授業させていただく機会があるかなぐらいでしか、うん、はい、実績はなかったので、他の学会では報告ともさせていただいている中で、この機会に恩返しをと思って、うん、たところなんですが、ちょっと、まあ、私が勉強させていただいたので、また修行してね、
うん、
本当に恩返ししたいと思ってます。
なるほど、そういうことはあったんですよ。他にこの充電期間のトピックとかってあるんですか。
やっぱりこの2つが私にとっては
大きかったんだ。
大きくて、うん、もともとやりたかったことをやった、うん、まあ、その他にもいろいろ初めての体験っていうのは多かったんですけど、うん、議会人として言わせてもらうと、はい、一つその距離を置いて議会を見えるっていう立ち位置になる。那覇市議会の常識はよその議会の非常識かもしれないって、これはどこでもそうなんですけども、うん、ましてや他の議会の調査もさせていただいて、
うん、
いかに議員が嫌われてるかとかですね。うん、やっぱ議会独特の、その議会独特の、
うん、
なんていうの、風土といいますかね、
はい、
気質があるので、うん、まあ、そういったことも勉強になったし、本当に私議会のこと知らないなっていうことを改めて、
あ、そんな風に感じる、
うん、感じました、うん、やっぱりよその議会の話を聞くと、うん、あ、ちょっとやっぱ違うんだなとか、ね、
あ、それぞれのローカルルールみたいなものは結構見えてきたってことかしら、
うん、はい、まあ、陳情の取り扱い一つによってしてもだいぶ違う、
うん、
例えば那覇市議会の場合は上がってきた陳情ですね、市民からの要望書に関しては、うん、よっぽどルールに反映しない限り、
うん、
まあ、個人の誹謗中傷とかですね、
はい、
あとはちょっと那覇市に出すには、うん、馴染まないものとかっていうこと以外は、すべて執行部 が捉えている那覇市の現状とか、うん、見解を聞くなどの調査を一度はするんです。
はい。
まあ、その後が悪くて継続で審議未了って流しちゃう。うん、あの答えを出さずにっていうのはあるんですけど、ね、うん、実は県内の議会に調査をすると、すべて一度審査するっていうのは、うん、なんと那覇市議会と、あの、これはちょっとお隣ですが、県議会、沖縄県議会だけなんですよ。はい、
そうか。
あとは、まあ、議運で振り分けたりして、うん、回覧にとどめるとか、うん、どうしてもこれは、あの、私も市民からお願いされてるから、これを審査にあげましょうっていうんだったら、うん、こう、議運でそれをお願いするとかですね。
なるほど。これはまだマシだったっていう話ですか。
は
い、
あの、制度としては、いや、うん、これが、常識だと私たちは思ってるわけですよ。ところが、これまでも、ある、あの、陳情を県内の議会 全部に配布するお手伝いをしたときに、うん、どうもシステムが違うらしいぞ、ね、ということは知ってたんですよ。
そうか、
うん、
僕だとすると私とかから見ると、うん、つまり陳情っていうせっかくの制度が生かされていないか、うん、あるいは陳情からいい施策になったという成功体験が議会にないとか、
うん、
それどっちなんだろうなって思っちゃう。
ただね、あの、成功体験はいくらかあるはずで、私で関わったもので言えば、うん、あの、まあ、1期目、2期目から10年ぐらい最終的にかかったんですけども、うん、非婚の一人親世帯の家父控除の、
みなし。
みなし適用から始まって制度改正まで、ね、まあ、完全ではないんですけども、国の制度も変わったっていうところは、
いや、あれは素晴らしかった
と思いますよ。あれは陳情から始まってるんですよね。
その、ちょっと興味があるんでこれ突っ込みますけど、
うん、
その陳情を出すまでのプロセスってあるじゃないですか。はい、いわゆる市民側がね、ボールを持って、その陳情の文章を書いていくプロセスに、はい、前幹さんってどういう立ち位置で関わったんですか？この陳情を出すまでの。うん、陳情を受け取るのは議員さんだ、
はいはい、
ね、議会だと思うんですけど、うん、その陳情を出すまでのプロセス、途中の、はい、あの、過程って何か関わったりしたのか、うん、とか。
うん、あ、もう陳情出すの決まってたのか、その辺がちょっと曖昧なんですけど、
うんうんうん、
あの、共通の知り合いの方から実はこういったことで、まあ、新聞にも、記事が掲載されたような案
件だったので、受け取ってから頑
張った、それから、うん、はい、あの、議会の中でのいろいろな水面下の、
うん、
あの、根回しとかね、いろいろあるんですけども。
そうか。なるほどね。
はい。
いや、ちょっとね、別の件で、うん、あの、ある会議をやってくる中で、うん、やっぱり陳情を作るプロセスから議員さんがもう関わって、
はい、
書き方も教えて、うん、で、そのためのフォーラムとかも一緒に開いて、それで受け取る窓口から採択までのプロセスもお世話したんだよっていう人がいて、
は
い、あ、こんな議員の動きもあるんだってね、
うん、
ちょっとこれ本当につい最近の話なんですけど、
あれ、どの段階で、あの、関わり出すかっていうところにもよりますよ ね、
確かに、
あの、書き方からっていうのももちろんありますし、
うんうん、そうか。だけどそういうせっかくの成功体験があるんだけど、うん、じゃあ他の議会ってそういう那覇市議会、前幹さんではない、うん、あるいは那覇市議会以外の方ってそれでの成功体験持ってないのかなと思って
るかもしれないですね、うん、あの、まあ、市民の方から言われた部分にすると、うん、やはりその那覇市議会なんかもそうなんですけど、議会基本条例に、まあ、陳情というのを市民からの政策提言というふうに受け止めて真摯に向き合うようなことが書かれてるんですけども、うん、あの、そうじゃないところっていうのは、まあ、うん、まあ、基本条例すらないところはあまり考えるというか検討する、はい、まあ、ほら、よその議会のこと知らないから、
うんうん、
きっかけもなかったのかもしれないということで、うん、あの、その方が陳情審査で議会にも足を運んでも、はい、何ら議論されないということで、
うん、
ちょっと不満を私の方に
うんうん、うん、
よその議会ですけどということもありましたけどもね、
うん、なるほどね。
ただね、悪いところ、課題は、私も子どもたちの陳情お手伝いたくさんしている方ですけども、
はいはい、
出してくださいねとは言うものの、うん、悪いところで答えを出さないっていうのはね、うん、せっかく難儀して出したのに、賛成も反対もない、うん、で、忘れた頃に、任期満了に伴い、この陳情は流れました、
うん、
で、なんで、継続審査でどういった議論がされているのか、
はい、
どういった理由で採択された、不採択になったのか、
うん、
その理由さえ伏せば、あの、責任は果たすことにはなるかなと思うんですよね。
一旦蹴りをつける、
うん
うん、それで不採択理由が分かれば、はい、じゃあまたブラッシュアップしてもう一回出そうってね、話、リターン待ちの話もなるのにと思いますけど、
はい、だからその辺が課題で、だからしばらく陳情出しましょうよって 言えないなっていう、そういったね、あの議会の、
そうすると、うん、大した対応もできなかったりしたら陳情出せってちょっと言いづらいですよね。
言いづらい、はい、うん、まあね、これはなかなか、委員会運営で皆さん苦労してるところはあるんですけども、
うん、
あとは、参考人招致制度に載せて陳情者の本人からお話を聞くとかね、聞く機会をどれだけ ね設けるのかっていう、
陳情の裁き方があまりに重すぎると、
うん、
やっぱりどうしてもになんかね、うん、足取りが重くなってしまうってんで、はい、やっぱ陳情の裁き方をね、少しアイデアが必要なのかもしれないですね。
即断即決の 議会の見解にはあるようですけども、なるほど、
その場で、
その場で、うん、はい、
それもどうかと、やっぱりね、若干の調査の機能とかも必要かもしれないしね、はい、難しいねこれ。だけどせっかくの権利だし、
そうなんです
よね、せっかくのなんていうのかな、窓口とか糸口じゃないですか。
糸口ですね、あの、うん、直接その政治のあのシステムに乗っかる一つ の、うん、あの一番あの身近な方法かなと思うんですけどね、
うん、
はい、これ先ほどおっしゃったあのフォーラムを開いてっていうのは、は
い、テーマはね、子どもの不登校に関する制度作りっていうことだったんですけど、はい、やっぱ市民の中でもやっぱ議論を、
ちょっと大きなテーマですね。
そうです、議論を尽くしてもらおうと、うん、そこをホストしてね、
はい
はい、あの一緒に参加をして一緒に学ぶっていう場を作って、で
うん、
その学びの中から請願まで持っていく、あ、請願陳情まで持っていく、
ね、
はい、
請願だったんですか、
請願だったね、すいません、うんうんうん、
はい、
ちょっと似てるけど違いますもんね、
はい、似てるけどだいぶ、うん、違う、うん、あのな中のね、はい、表情もいろいろな、はい、はい、
なんですけど、まあ、その学びのプロセスをちゃんと入れているっていうところも素敵って思って、うん、いいですね、
そのバクッとした、うん、あの大きなテーマの場合は、はい、じゃ詳細設定を、うん、まあ、そういったフォーラムを通して詰めていくっていうのは非常に有効ですよね、うん
うん、そうなんですよね。だからまあまあ一歩で議員がそこに降りていくっていうことは、うん、僕は躊躇なくやったらいいのにって思ったりする、
うん
うん、ですよね、はい、
これが議員がなのか議会がなのか、うん、委員会がなのか、
それは議員でしたね、それは議員
っていうところによってもちょっとその機動力が変わってはくるんですが、はい、はい、
議員が委員会にパスしてちゃんと、うん、あの議題として採択をされたというところまで、うん、あの、はい、持っていけたっていうのは、ああいいなと思って、
うん、
これ本当に最近の12月のトピックなんですよ。
12月
最近のトピックなんですよ、はい、他県ですけど、
う
ん、面白かったなと思って、
いいですよね、うん、だから円卓会議なんかも、
うん、
すごくこういうのにマッチする仕組みだと思いますけどね、うん、
そうなの、うんうん、そう思います。最近はちょっとね、県外でいろんな円卓会議をやらせていただいていて、うん、ね、神奈川とか広島とか長崎でもやったかな、
うん、
はい、あのそういう年でした、
は
い、
うん、
あの議員がそれをホストしていくっていうのは大事かなとは思っていて、うん、ただ僕ら沖縄からそれを出かけていってやるべきなのかっていうのはやっぱりまだ自分の中でも結論が出てなくて、うん、やっぱりその各地域で我々のノウハウというかを大切にしているところを先方に移転していくプロセスがやっぱちょっと来年の目標かなと思っています。
うん、なるほどね、うん、ちょっとこの辺も今後、まあ、新しい年あの深めていきたいですね。そうですね、うん、円卓会議と、まあ、議会とかね、うん、委員会
議
員
と、
ね、
議会とはフィットしてると思うんですよね、
うん
うん、
関わり方っていうのはあるといいなと思います。はい、まあ、先ほども、まあ、東瀬さんどうでしたって聞こうというふりなんですけども、
はい、
あのあちらこちらも、
そうですね、
今年も県外たくさんお仕事で
行ってますね。はい、うん、あの、まあ、外で自分たちを外から見直すっていういいきっかけにはなったかなというふうにして思います。最近ね、あの宮島っていうところで、
は
い、
広島県、
広島県の、うん、まあ、有名な厳島神社、
はい、
まあ、桁違いの観光地なんですよ。人口1300人ぐらいしかいないの。
お
う、うん、なのに500万人の受け入れしてるんですよ。はい、首里城より多いっていう、まあ、もっと言うと首里城の倍ぐらいの観光客がこの島に訪れてっていう意味では本当桁違いですよね、うんうん、というところで、やっぱり地域の人たちと行政とやっぱりあの観光事業者がやっぱり一緒になって地域づくりをどう話し合いをしていくかみたいなところに入って、
うん、
やっていく中で 外と私的には成果は自分では感じていて、やっぱこういう他者が入ってね、
はい、
あの一緒にこの関係性を変えていくっていうプロセスは結構面白いし、うん、その中で円卓会議っていうのは結構有効だというところ、うん、ただしやっぱり僕らがいつまでもずっと伴走するわけにもいかないので、はい、まあ、その中でやっぱ先方が一番いい話し合いの手段を見つけて、あの大切なのはいろんなセクターの人が一緒に座るっていうのがすごい大事で、はい、うん、この前は空き家がテーマだったんですけど、やっぱり空き家をなんとかしたいと思ってる地域の人、
うん、
ね、それと あの空き家をすでに活用しているあの別な地域の人も試しに、はい、あのやっていただいて、あとは住宅政策をやっている当局の人、うん、ということとか、あやっぱりいろんなステークホルダーの人に座ってもらうっていうのを、うん、あのやってきたんですよね、うん、あと建築家とかも座ってもらって、ね、ああ
なるほど、
うんうん、空き家をリフォームしてる人とか、ね、はい、あのそういう空き家に関わるいろいろな立ち位置の人が座るっていうような会議をやってきて、非常にあの、はい、自分たちの中では成果が、
ね、いいですね、
うん、
はい、
そういうことを県外でも最近はやってきているというところで、ただ ね我が地域、私は首里の出身なのでね、なるほど、ここでやってることと州でやってることと全然違いもあるし、同じこともあるし、とても参考になりますね。だから、なんかこれ議会の話にもちょっと引きつけると、議会同士の連携でそれぞれのほら地域課題って似てるところと全然違うところあるじゃないですか、はい、 そこからやっぱりあのお互いのいい政策を導き出すみたいな、そういう交流ってもっとやった方がいいなって、あの普通に思いましたね、
うんうん、まあ、全国規模のセミナーとか、うん、研修などではそういった機会も ねありますけども、県内でもね、もっとできるといいかなと、
うん、まあね、まあ、皆さん視察とかされてお互いで議会交流あると思うので、うん、ただそういう目線でね、
そう、あの横軸でつながるっていうことはね、うんうんうんうん、県内だけでも大事かなと思います、ね、
今の調査の話も、
そうだから空き家もね、うん、あのまあ、今回那覇市議会の11月定例会では、うん、やっぱり那覇市ももう人口減少始まっていて、うん、若い世代をあの取り込むというか、うん、まあ、そこに舵を切って、
はい、
市営住宅での、まあ、子育て世代とか
ね
若いあの、うん、カップル の、うん、あの要件を緩和して、うん、入ってもらおうと、うん、で市営住宅のあのお住まいの方の高齢化も進んでいるので、うん、自治活動っていうのがなかなか厳しくなってくる、
うん、
そういった視点では非常に評価をするところなんですが、うん、じゃあそもそもその高齢者の方って民家あの公営住宅は保証人いらないように議会も働きかけてやったんですが、うん、民間はまだまだ沖縄の場合はダブルで保証会社も保証人も必要な中で、うん、高齢者の住宅問題を抱えるっていうのがこれから増えてくる。で私たち、あの、就職氷河期世代が高齢者になっていくわけですから。
そうです。
じゃあどうしたらいいのかっていうときに、やっぱり民間との、あの、タイアップとかですね。
うん。
もう空き家、ね、話もないわけではないので。
あと空き土地ね。
うん、そういったものの活用もね。ね、
行
政も間に入ってでの。っていうのが必要になってくるのかなっていう点では。
うん。この辺のマネージメントは、やっぱり、放置されすぎてて、
うん、
相続人がちょっとよくわからないとかっていう、うん、そういうあの歯抜けた土地がすごい那覇市もたくさんあるはずなんですよね、はい、
そうそう、小規模離島になると、うん、もっと深刻というか、
もっと深刻ですよね。
あの、はい、住まいさえ確保できたら移住して働きたい、で働き口もあるんですよ、うん、のに住まいが確保できないっていう問題もありますからね。
だから空き家ももう廃墟みたいな、あ、もう壊さないと無理な空き家と、手を入れれば大丈夫なところと、うん、いやもう全然すぐ住めるんだけど仏壇とかで年1回だけ使うとかっていう理由のために、
う
ん、ね、あのオープンできないとか、空き家もね、解像度上げていくといろいろなんですよ ね、
うん、なのでうち あの故郷の島なんかは、うん、自治会さんが提案しているのが、自治会で管理をするので、うん、正月とお盆以外は民泊に使わせてくれと、ね、
これだと収入にもなるし、
うん、そう、
はい、
だけどなかなかこの引き受け手がいないんだって、うん、あの在沖池間共有会 の那覇で、うん、那覇浦添で開かれる会合で言うんで、うん、他の島からも似たような相談があって、
うん、
これ共有会の皆さんと共有した方がいいですよ、ね、ちょっとシャレじゃないですけど、
うん、
状況を共有して協力いただけないかっていう話をしたらいかがですかっていう話をね、
うん、そうだよね、だからどっかになんか躊躇する決戦みたいなのがあるんですよね、
うん、多分あるんですよ、
うん、
はい、
そうそう、だからそういうものを司る町づくり会社がいるんじゃないかって話も、あの宮島でもしてきて、
なるほどですね、うん、
これは将来沖縄でも必要になってくるノウハウだなと思いました、ね、
はい、島嶼県沖縄島々で共通する課題も、ね、たくさんありますから、うん、はい、あの大変な一年でしたけど、うん、そろそろ時間なので、
はい、
ちょっと希望に満ちた話でもしてみましょう、
ええ、
来年、まあ、2026年大和統制さんの抱負を聞かせてください、
う
ん、
いやそうですね今ね僕首里なので、
うん、
まあ、地域の町づくり首里の町づくりの中で、うん、いよいよ正殿が秋にまずは正殿が復元されていくんですよね、はい、まあ、その後復殿も何殿もと続いていくんだけど、まあ、そこの中でサステイナブルな、あの、まあ、大量に人が来てくれる、うん、まあ、それはいいことでもあるんだけど、うん、やっぱり脅威でもあるのでそこをどう継続していくかって今議論むっちゃ首里でやっていて、うん、そこは来年は大きいテーマになりそうだと、うん、だから自分の財団とか委託会議とかもあるんだけど、
はい、
やっぱりちょっと首里にどれぐらいね時間使えるのかなとかいうところは一生懸命やろうと思っています。より大変にはなるんですけど、
注目の都市ですね首里城ね。
そうなんです、ね、そうなんです、
はいはい、楽しみです、
うん、ね、オーバーツーリズムとこの共存どうしていく
ね、
う
ん、大事、
オーバーツーリズムと共存って言うとおかしいか、観光客にどういうふうにあの首里を訪れてもらい、かつ地域の人の生活の共有をどうやって下げていくのかっていう、そういうこの両方両立ですね、
はい、
ができるのかどうかっていうのがポイントかなと思ってます、
はい、楽しみです、はい、最後に私デミ
ジ、はい、ぜひ、
2026年あの、まあ、議会人として、レベルアップしていきたい、まあ、あの今までの、公約に掲げてきた条例も形を見せつつある中で、もともと関心のあった立法者としてのね、
うん、
立ち位置で少しまた頑張ってみたいなと思っています。
そうですね、まあ、うん、議員立法とかこだわらず、
うん、
あのいろんな関わり方があるとね、ツッコミを入れるとか、はい、今言ってた陳情をね、
はい、
スムーズにしていくとか、たくさんやることあるなっていうのは見てると思います、うん、期待をしております。
はい、はいはい、ありがとうございます。皆さんがまた健康で楽しい年になりますようにですね、はい、前向きの議会劇場、今年も大変お世話になりました。新しい年もよろしくお願いいたします、はい、本日のゲストはプロデューサーの平統制さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。